田中元和、大阪維新、無所属の会。世界遺産決定後の町づくりについて。質問、峰ヶ塚古墳の古墳公園整備を訴えているが、予定すらない。墳丘から眺める古墳群と葛城、金剛山系の山並みのパノラマは絶景で、訪問者が古墳の町に来たと実感できる、モズ古市古墳群最良の場所であると認識している。整備にはどのような手続きが必要なのか。答弁、整備には有識者に整備実施計画を図った上、立案、文化庁と協議を行う必要がある。決まった場合、現状変更許可申請書を提出、国の審査会での意見を踏まえた上で着手となる。要望、羽曳野氏の決断あるのみという印象を受けた。早期決断を重ねて要望する。質問、大和尊の墓所を持つ三重県亀山市、奈良県御所市との都市間交流を活性化すべきと考えるが。答弁、次回は亀山市で開催予定。羽曳野の魅力を PR し、市民交流がさらに深められる事業内容を提案したい。意見、古墳群の魅力を理解するには、上空から大きさを実感するだけでなく、古墳に眠る人、古墳を作った人、古墳を守り続ける人の物語の発信が重要。大和尊が何度も映画化、スーパー歌舞伎等で取り上げられるのは、現代にも通じる感動の人間物語であるから。また、大和尊にまつわる伝承は、九州から東北まで全国各地にある。伝承をネットワーク化し、日本遺産登録することは、世界遺産登録後、次の目標と私は考える。質問、羽曳野氏のキャラクターのタケル君と橘姫を活用すべきでは。答弁、これまで様々なイベントで青年会議所の協力を得て活用している。今後も協力いただけたらと考える。意見、つぶたんも良いが、世界遺産関連イベントに各市キャラクターが集まる時ぐらいは明らかに不自然な現状を修正すべき。羽曳野氏が世界遺産の取り組みに後ろ向きという間違った印象を与え続けている。20年前に私たち郷土を愛する有志が古市古墳群には世界遺産の価値があると訴え始めた頃、世間はまず無理という雰囲気だった。当時を鑑みると夢のよう。大都市堺と比較し、財政面、マンパワーでも劣る羽曳野氏が、今後歩む道は厳しいが、市民力と南河内近隣市との互恵関係で、堺市にはできないアプローチが行えると信じ、今後も課題に取り組む。観光促進シティセールスについて。質問、観光行政は、見知らぬ人同士がどれだけつながるかが肝心。道を示し、職員に向けてその扉を開けるのが政治家の仕事でもある。世界文化遺産と日本遺産の二つを合わせ持つことになる羽曳野氏には、南河内観光を広く他団体と連携し、強化していく責任もあるのではないか。市長、南河内各市町村の枠を取り払い、大きな形の中でのまちづくり、観光施策を積極的に進めていく。意見、市民の住民満足度を向上することが一番のシティセールスだ。市民一人一人が我が町を愛し、誇りに思い、自慢できるまちづくりを進めることが市役所の仕事。市民が生き生きと町自慢できる環境づくりに計画的に取り組み、来たるべき2025年大阪で開催される万国記念博覧会の場で、羽曳野市民の郷土愛が世界に大きく発信される日が来ることを願っている。